Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbawa, listener no minasan. Kyo, 2019 年2月10日、日曜日は私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、数波数3325キロハーツやウェブサイト www.foenews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ジョコウィドド大統領は、政府が報道の自由と言論の自由を保障し続けることを保証します。保証は提示された情報または意見が道徳的、倫理的エチケットを守り、既存の規則に従って責任を果たしている限り提供されます。スラバヤでの2019年の全国報道記念式典に出席している間、それは大統領によって伝えられました。インターネットネットワークの拡大に伴い、ソーシャルメディアの開発に非常に急速です。インドネシアのインターネットユーザーは現在1億4320億万人に達し、そのうち 87.13% がソーシャルメディアサービスにアクセスしています。しかし、エデルマントラストバロメーターによれば、コンベンショナルメディアや主流メディアはソーシャルメディアに対する信頼性が依然として高いとのことです。大統領はコミュニティのための正確な情報の源として働き続けることをインドネシアの報道機関に勧めました。大統領はまた、常に国民を教育し、政府に建設的な非難を提供し続けるために社会的統制を行使するようマスコミに思い出させました。それでは次のニュースです。大統領は西ジャワのチアンジュルにあるイスラム寄宿学校の指導者とアルイティハード寄宿学校の先生と面会しました。この機会に大統領はインドネシアの人々の多様性の中で団結との世話をするために全ての人々を誘いました。大統領はインドネシアが団結を維持できれば、インドネシアはその可能性を全て備えて公正で繁栄した国に発展することができると述べました。同じ機会に多くのイスラム教徒が協議のニュースとゴシップの反宣言を読みました。宣言はイスラム教徒の英雄が国内紛争や混乱を引き起こす可能性があるすべての協議のニュースやゴシップを拒否することを述べています。彼らはまた誤った知らせやゴシップを作り広めないことを約束しました。そして彼らも受信した情報を拡散する前にフィルタリングの習慣を始める予定です。それでは次のニュースです。製鋼会社ペテクラカタオスティールはマレーシアとオーストラリアへの輸出を増加させるです。なぜならそれはマレーシアでホットダンピングコイル HRC 製品にダンピング法参関税を課すことができなかったからです。同社はマレーシアの鉄鋼需要は年間 540万に達すると推定しています。インドネシアは2019年までにマレーシアで4万から5万トンの鉱を輸出する予定です。今年の輸出は2018年の2倍になると予想されています。ペテカガタステールのマーケティングダイレクター、ブルワノ・ウィドド氏は、オーストラリアも2018年12月の終わり以来、インドネシアの鉄鋼製品のダンピング法制関税を延長しなかったと述べました。この機会の開放により、同社の輸出は東南アジア市場だけではなく、オーストラリアも対象としています。同社が四半期ごとに5000トンの鉄鋼をオーストラリアに送ることを目標としています。それでは最後のニュースです。インドネシア政府は法律分野でのコミットメントの推進にますます積極的になっています。法と人権大臣のヤソナ・ラオリは、オランダのデンハーグで開かれた閣僚CEO 会議でこれを伝える機会を得ました。この会議は、静寂で恵まれない地域社会に援助を提供する際に、他国での経験や慣習を交換することを含む、すべての人々のための正義へのアクセスを達成することにおける機会と課題を議論することを目的としています。この会議は、持続可能な開発目標16プラスの達成を促進するために、正義フォーラムと共同でオランダによっても開催されました。会議には、正義へのアクセスの問題を扱う30国からの閣僚や代表者、国際機関やその他の国際機関が参加しました。この機会に、ヤソナ大臣は、静寂なグループを含むすべての人々とそうでない人々のために、正義へのアクセスを実現するために、インドネシア政府が行ったさまざまな努力を伝えました。これでニュースを終わります。サシが伝えしました。リスナーの皆さん、今週のコメントです。今日はインドネシア国民とフィリピンの爆劇の集長の検証をするためにチームを準備しています。インドネシア警察は、インドネシア国民としてのフィリピンの爆撃の集長を検証するためにチームを準備しています。今までのところ、1月27日にフィリピンのホロで行われた2件の自爆テロに関するデータについては、確実なことはありません。インドネシアの広報部の局長、シャハ・ディアントと上級委員長は、検証チームはフィリピンに派遣されると述べました。そのチームは、テロ対策特別部隊88デンス88、国家情報局、国家テロ対策国、そして外務省の代表で構成されていました。インドネシア政府は22人が死亡し、100人が負傷した爆弾の特定検査をサポートする予定です。フィリピンの内務大臣エドワルド・アノは、フィリピン政府がインドネシアと協力して加害者を特定すると述べました。彼には他にも証拠がありませんが、インドネシアからのカップルにもつながりました。アノ氏は、この調査には依然として法医学的な結果と加害者の DNA が必要であることを述べました。一方、CIA インテリジェントとオブサーバーハリスト・ワブムリアは、現時点では調査で証拠が見つからず、より深い調査の過程にあったため、フィリピン政府の非難はまだ早すぎると述べました。以前、ミンダナオのバシラン地区のショッピングセンターで2018年7月末に爆弾がありました。その時、インドネシア国民の加害者としての関与についての情報が広まっていましたが、証明されていませんでした。したがって、ハリストは インドネシア国民がこの事件におけるインドネシア国民の関与の問題に過度に対応しないようと要請しました。フィリピンのインドネシア大使、シニョン・ハリ・サウンダヤンは、フィリピン国家警察自身がまだ2人の加害者の DNA 検査の結果を持っていると述べました。DNA 検査の結果は、エドワルド・アノによって非難された2人のインドネシア国民の関与の疑いを証明するために重要です。つまり、今までインドネシア人がホロ爆弾攻撃に関わってきたという確信はまだありません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は1931年2月10日、デルヒはインドの首都になったことから始めます。ニューデルヒはインドの首都をすることはイギリス植民地の政府のアイデアから始まりました。その時、イギリス政府はカルコッタからニューデルヒへの首都を移動させたかったです。そしてそのため、二人のイギリス人の建築家、サー・エドウィン・ハッニスとサー・ハーバート・バイカーが町の開発を始めました。次は1547年2月10日、パリ条約が署名されました。パリ条約会議のおかげで、第二次世界大戦に関わる国々は、全部1947年2月10日に平和条約を署名することが合意しました。この会議で、連合軍はイタリア、ルマニア、ハンガリー、ブルガリア、フィンランド、との平和条約を賛成し、国連の部員としての活動を続けさせました。最後に、2009年2月10日にイリジアム33とコスモス2251という通信衛星が軌道上で衝突しました。アメリカの通信衛星イリジアム33が使用されていなかったロシアのコスモス2251衛星と衝突しました。この事故は2019年2月10日にシベリアの北の宇宙での衝突は高度788km で起こりました。衝突は500以上の衛星断片を作り出しました。衝突は2007年の古い中国の衛星の行為の破壊が気候の監視に使用されて以来最悪の宇宙破片を引き起こしました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Lalu sisi ruang batinku hampir
apa rindukan pagi tercipta nelangsa merenggut sukma terwujud keinginan yang tak pernah terwujud aku tak bisa pindah ke lain hati begitu lelah sudah ku harus menepi biduklah ditambatkan berlabuh di pantaimu sisi ruang batinku hampa rindukan pagi tercipta nelangsa merenggut sukma oh terwujud keinginan yang tak pernah terwujud aku tak bisa
の皆さん今お聞きいただいた歌はクラープロジェクトのタビサクラインハティでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語をお伝えします。インドネシアは2019年3月8日から22日までアラブ首長国連邦のアブダビで開催される2019年スペシャルオリンピックス世界大会知的障害者に参加する54人の選手を準備しています。スペシャルオリンピックスインドネシアコンティネント総員 SOEG 2019年のフィールド隊長のモスタラモサはラワマゴンでスペシャルオリンピックストレーナーの集中に参加した選手。リアオでの2018年スペシャルオリンピックインドネシアナショナルスポーツウィークに選ばれた選手であると述べました。54人の選手の数はスペシャルオリンピックインターナショナルが提供するクォーターです。2月4日から3月7日まで、ラワマゴン体育館、ジャカルタ州立大学、ルレンサウィッサッカー町、アンチョルボーリングセンターと、ブジャナティルタスイミングプールなど、ジャカルタのいくつかの場所でトレーニングが行われます。ジャカルタでのトレーニングは、チームメンバーを心身とも準備することを目的としています。トレーニングプログラムはまた地域の研修プログラムの続きます。身体的なトレーニングに加えて、運動障害者は知的障害のある人として特別な扱いを必要するため、技術的及び非技術的スキルを身につけます。アブデビで開催される2019年スペシャルオリンピック世界大会では11のスポーツ選手権、すなわち陸上競技、サッカー、バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、バドミントン、フットサル、水泳、卓球が行われます。インドネシアのチームは54名の選手、20名のトレーナー、14名のスタッフ、5名の水管スタッフ、1名のチームリーダー、2名の副チームリーダー、そして1名の医療担当者で構成されていました。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Bye.
今お聞きいただいた歌はエクーテのパチャイラでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバリのシンガラジャクにあるテンボクバラクタキについてお話ししています。の皆さん、バリは様々な有名な観光地にとても有名です。特にバリのビーチはとても有名ですね。しかしビーチ以外の観光地もたくさんあります。例えばこのテンボクバラク滝です。この滝はバリのブレレン市のガムチェンケにあります。デンバサルからここに行くと距離はおよそ 78km ぐらいです。そしてギアニャーからの距離はおよそ 70km です。リスナーの皆さん、この滝の名前はバリ語から来ました。天木は壁という意味を持って、そしてバラクは赤という意味を持っています。すなわちこの滝の名前の意味は赤い壁です。なぜならこの滝の裏の方の石壁の色は赤いからです。この滝の場所は少し隠れたところにあります。駐車場から滝まで行くと700メートルぐらい歩かなければなりません。しかし距離が遠くてもここへ行く道の景色がとても綺麗です。リスナーの皆さん、この滝は2015年から人気になりました。そして滝の水は透明でとても新鮮です。しかしこの滝にはまだ飲み物や食べ物を売っている店がまだありませんので、ここに行くと弁当を準備しなければならないんです。また着替えを持つのを忘れないでください。この滝の空気はとても綺麗で静かです。そして滝の赤い石壁は晴れた昼の日にはもっと綺麗に見えます。そのためこの滝に行きたかったらと月曜日から木曜日の昼に行った方がいいです。なぜなら週末にはこの滝には観光者がたくさん来て賑やかになりますからです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
ボイスオフインドネシア。Kini kau miliknya.
bersama. Kau sudah dengannya.
Ima o kiki kita dai tau tawa Run Fit Kahit Nano. Salamku untuk kekasihmu yang baru Desta. Indonesia より世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの最大ロボチックコンテストについてのニュースをお伝えします。今のところインドネシアには教科や課外活動としてロボットを含む学校はまだほとんどありません。実際ロボットに対する学生の関心は非常に高いです。ロボットには多くの新しいことがあるので、ロボットは子どもの芸創性、好奇心、そして熱意を刺激して学び続けることができます。現在ジャカルタ、スラバヤ、バンドン、セマランのような大都市の多くの教育機関は小中学生のためのロボットの設計と製作のための訓練を開いています。ロボットの単位あたり400万ルピアに達するロボット部品の高コストは、学生の間でロボットを開発することに対する障害の一つです。従ってジャカルタイスラムセンターはジャカルタで最大のロボットコンテストを開催しています。この活動は北ジャカルタのジャカルタイスラムセンタービルで2019年2月23日と24日に開催される予定です。このロボットコンテストはジャカルタイスラム教育フェア2019年の一連の壮大な活動です。ジャカルタイスラムセンター研究教育会長ラハマッザイラニキキは、特にジャカルタイスラムの教育機関にとって現在の産業革命 4.0 時代の機会と課題に直面し、可能な限り期待しなければならないと述べました。ラハマッザイラニ氏によると、子どもたちの世界はロボットの視覚化、あるいはロボットの形をしたヒーローの特徴を持つものが本当に好きです。特に産業革命 4.0 の現在の時代において、ロボットは過去から現在まで多くの子どもたちに影響を与えてきたアイコンの一つです。このロボットコンテストは競争の形でパッケージ化されたジャカルタのイスラム教徒の学生のためのロボティクス、力学およびエレクトロニクスに関する理解と洞察の強化するために開催されました。このロボットコンテストを通じてジャカルタイスラムセンターはロボット工学の分野における科学、力学、そして電子工学の習得を奨励したいと考えています。このロボットコンテストではジャカルタイスラムセンターはロボットハウスのレーサーとモーテコースとコラボレーションしました。そしてジャカルタイスラムセンター事務局長は2019年2月に開催されるロボットの競争会活動を高く評価し、この活動がより活気にあふれ、より有用になり、ロボットファンがジャカルタで学ぶことができることを期待しています。 スナーの皆さん、これでワンワンに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。 お聞きいただいた歌はディアン・クスマのウィドリでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの男性歌手マルセルをご紹介します。彼の本当の名前はマルセリウス・キラナ・ハモナガン・シアハアンで、2002年からすでにインドネシアの音楽世界に活動しています。彼はシャンティとのコラボ歌ハニャモムジで人気になりました。今まで彼はすでに7つのアルバムをリリースしました。彼の最初にリリースされたアルバムはマルセルに名付けられて、2003年にリリースされました。このアルバムの主な歌はフィガサという歌です。フィガサという歌はデヴィ・レスタリに作曲されました。デヴィ・レスタリはインドネシアで作家と歌手と作曲家としてとても有名です。その歌はすでに何人かの歌手に歌われました。例えば、インドネシアの女性歌手、ライサです。デヴィ・レスタリ自身もこの歌を歌わっていますが、マルセルとのバージョンと少し違いがあります。この歌は、大切な人を失った感についてを語ります。リスナーの皆さん、次はマルセルの歌、フィガサを聴いてください。
Segera berlari, cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau untuk cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi. Kemana kan ku
hati.
Voice of Indonesia.
Kau satu terkasih. Sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voindonesia、メールは voi@voinews.id です。それでは、また次回お会いましょう。